60代がしておきたい30のこと。その1、定年退職後、第2の人生が始まる。60代の一大イベントといえば、やはり定年退職です。早い人では50代で迎える人もいるようですが、一般的には60代が多いでしょう。仕事を続けていた生活から仕事をしなくなる生活へと変わります。会社に縛られた生活から自由の生活へと変わります。大きなインパクトです。もう上司に怯えることはありません。もう首を切られることにビクビクする必要もありません。改めて人生を振り返ると、今までの生活は常に何かに追われた生き方でした。学生時代は勉強に追われ、会社に勤めていた頃は仕事に追われていました。常に精神的プレッシャーを感じる日々でした。しかし、もう大丈夫です。今、ようやくあらゆる義務から解放されたのです。60代にして人生で最も自由な時期がやってきました。子供も自立して手がかからなくなります。肉体的、精神的に解放感に溢れます。もう年だと言っている場合ではありません。むしろこれからなのです。スポーツを楽しむのもよし、趣味を満喫するのもよし、もう終われることはないのですから何をやっても自由です。もちろんまだ仕事をしたければ再就職をすることもできます。好きなことをやりましょう。わがままになりましょう。やりたいことをやりましょう。定年退職は終わりではありません。始まりです。第二の人生の幕開けなのです。定年退職後から新しい人生を始める。60代がしておきたい30のこと。その2。60代は意外に頭も体もよく動く。60代は定義上年配者にあたります。おじいさん、おばあさんになりつつある時期です。事実、足腰が弱ったり、認知症の兆しがあったりする60代がいるのも確かです。しかし、一部の人を除いて多くの60代は元気です。実際に60代になってみるとわかるのですが、思ったより動けることに気づくのではないでしょうか。私たちが若い頃、60歳といえば、よぼよぼとしたイメージを抱いていました。杖をついて歩いたり、物覚えが悪くなったり、聴力が弱くなったり、などです。ところが、いざ、自分が60代になると意外に動けます。頭も冴えています。走ることも、ジャンクすることもできます。なんだ、意外に元気じゃないか、と思うのです。60代はもっと大変と思っていたが、まだまだ動けます。もっと記憶力が悪くなると思っていたが、まだまだ物覚えの手応えがあります。若い時に抱いたイメージなんてその程度です。現実の60代はまだまだ活力に溢れています。その気になれば今から再就職して働くこともできるでしょう。その気になれば今から勉強して資格を取得することもできるでしょう。世界には97歳で大学を卒業した男性がいます。世界には106歳で世界一周を果たした人がいます。そうした高齢者から見ればたかだか60代です。90歳や100歳の人から見れば60代は若造と見えるに違いありません。これからは有り余る時間や体力をどう使うかが大切です。可能性が小さいどころか大きな可能性があるのです。60代という年齢にとらわれず行動する。60代がしておきたい30のこと。その3、つつましい生活をすれば長生きできるとは限らない。あなたの周りに定年退職後つつましい生活を送っている人はいませんか？欲を出さず家でじっとしてテレビや新聞ばかり読んでいる人たちです。高齢であることを考え無理がないようつつましい生活を送っています。周りに迷惑がかからないよう静かに生きるのも悪くありません。しかしつつましい生活をすれば長生きできるかというとそうではありません。現実としてつつましい生活を送るほど早く衰える場合が多く見られます。人間の頭も体も使わなければどんどん衰えてきます。年齢を意識して行動を控えていれば頭や体を鍛える機会が少なくなるため衰えが加速します。医療データによると寝たきりの生活を3日間送ると全身の筋肉の 1% が減少したという報告があります。長生きをするつもりで送るつつましい生活がかえって身を滅ぼす現実があります。つつましい生活をすれば長生きできるとは限らないのです。では長生きするためにどうするのか。やはり活発な行動です。定年退職後手にした自由を存分に活用して自由に生き生き行動している人は元気な状態が長続きします。もちろん無理をするのはいけませんが適度な刺激は必要です。旅行に行ったり、趣味を楽しんだり、スポーツを楽しんだり、などです。少しくらい、体に負担がかかるくらいでいいのです。適度な負担を与える、という姿勢は大切です。頭と体を鍛える機会になります。家族の人から、やんちゃ、と呼ばれるくらいでいいのです。そのくらい意欲を持って、行動するから、頭も体も鍛えられます。結果として、健康な状態が長続きしやすくなるのです。やんちゃな生活を送る。60代がしておきたい30のこと。その4。60代からは、新しい生きがいが必要になる。生きがいとは何でしょうか？生きがいとは生きていくための支えとなる目標や心の張り合いです。生きていてよかったなと思えることです。60代までは意識をしなくてもすでに生きがいがありました。仕事であり子育てです。生きがいを持とうと思っても持たざるを得ない状況で奮闘する毎日でした。しかし60代からは違います。60代からは意識をして生きがいを持つ必要があります。定年退職して子供も自立して親から離れると急に重荷がなくなります。軽くなるのはいいのですが軽くなりすぎるのです。魂まで抜かれたかのようです。もうやることがない。どうやって生きていいのかわからないと思い生きがいを見失う人が多いのです。中には生きていても仕方ないという極端な考えに走る人も多いようです。定年退職をした途端死んでしまうという話さえあるというから驚きです。そこで60代からは新しい生きがいが必要です。今までとは違う新しい生きがいです。生きがいと呼べるものはありますか？そうだな。そんなことは考えたこともないなと思うなら今すぐ生きがいを見つけましょう。趣味やスポーツを生きがいにするのもいいでしょう。研究や作品など一生涯を通じて取り組めるライフワークでもいいでしょう。生きがいは何ですかと聞かれたときすぐ答えられるようになりましょう。新しい生きがいがこれからの人生の支えになるのです。新しい生きがいを見つける。60代がしておきたい30のこと。その後、我慢していたことを思い出そう。あなたには我慢していたことがあるはずです。我慢をせずに生きてきたという人はほとんどいません。おしゃれをしたい気持ちがあっても仕事上の都合でできませんでした。旅行に行きたくても子育てに時間を取られいけませんでした。習い事もスポーツも興味はあっても今まで機会を逃していました。現役で仕事をしている頃は何らかの束縛があるものです。その束縛が60代で解き放たれます。 定年退職を迎え、会社による束縛から解放されます。子供は社会人になり、子育ての苦労から解放されます。もう我慢するのをやめましょう。60代が我慢すると体に悪いです。今まで十分我慢し続けてきたのですから、これからは我慢しない生活です。今一度昔から我慢していたことを思い出しましょう。以前からおしゃれをしてみたかった。やりたい習い事があった。思い切り旅行を楽しみたかった。興味のあるスポーツがあった。読書三昧の日々を過ごしてみたかった。昔から興味があるにもかかわらず我慢していたことが一つや二つあるはずです。大きな風船ほど大きな音で割れるように我慢し続けていたことほどエネルギッシュに挑戦できます。60代まで挑戦できなかったのは一つの運命です。60代から挑戦するために後回しになっていました。それを今楽しむのです。ベストタイミングだと考えるのです。昔から我慢していたことを今やる。60代がしておきたい30のこと。その6。やりたくないと興味がないときちんと区別する。やりたくないと興味がない。どちらも日常でよく聞かれる言葉ですね。響きが似ているためか混在して使っている人も多いのではないでしょうか。しかし意味は全く違います。同じような意味として考えていると思わぬチャンスを逃していることがあるため要注意です。今一度意味を整理してみましょう。やりたくないとは嫌いという認識がはっきりしていることです。以前に経験があり苦い思い出があったり不愉快になることが分かっていたりするときに使います。たとえ経験がなくてもあらかじめ自分が不愉快になるだろうと予想できるときにも使います。やりたくないことは嫌なのですからやる必要はありません。ただ不愉快になるだけです。無理をしてやっても余計に嫌いになるだけです。しかし興味がないことは別です。興味がないとは面白いと思わない、心が惹かれないという意味です。必ずしも嫌いという感情が伴っているわけではありません。興味がないことはやってみた方がいいです。興味がないのはまだやったことがないせいかもしれません。やったことがあるとしても面白さに気づいていないだけかもしれません。だからやってみるのです。興味がないことをやってみると意外な面白さに気づいて新しい世界が開ける可能性があります。あなたがそれをしない理由は何ですか？やりたくなければやらなくてもいいですが、興味がないならやってみる価値はあります。興味がないことに可能性が眠っているのです。興味がないことをやってみる。60代がしておきたい30のこと。その7、興味が出ないのは行動しないから。きっかけは本屋にある。何もやる気が起きない。何も興味がない。そんな弱音を吐いていませんか？確かに何かを行動するときは興味が必要です。興味がないことをしても楽しくありませんし、やる気も起きません。行動すればいいと頭で分かっていても興味がないことは行動しようがありません。興味が出ないのは仕方ないと思いますが、そうではありません。興味が出ない本当の理由は行動していないからです。興味は急に出てくるものではありません。行動したときに出てくるものです。新しい刺激に触れたとき感性が触発されて興味が出てきます。興味が出てきて行動すればさらなる興味が出てきます。好奇心が次々と連鎖していくのです。興味がないと思ったら行動です。何でもいいのです。最初だけ苦しいですが思い切って行動しましょう。どうしても興味が出なくて困っているなら本屋に行きましょう。本屋は興味の宝庫です。あらゆるジャンルが勢ぞろいしています。本屋の中を一巡りするつもりで本のタイトルを見ていきましょう。ピンとくるはじめ札が目に留まるはずです。あらゆるジャンルが揃っている本屋なら一つくらい興味をそそる本があるはずです。釣り、ガーデニング、編み物、パソコンなど何でもいいです。趣味なのですから得て増えては全く関係ありません。その本を買って貪るように読みましょう。読み進めるにつれてさらに興味が出てきます。興味が興味を生み出し連鎖して好循環になるのです。楽しんでいるうちに別のジャンルに興味が出てくることもあります。こうなれば締めたものです。あとは勝手に体が動きもう行動をやめられなくなるのです。何も興味がないと思ったときは本屋に駆け込む。60代がしておきたい30のこと。その8、あなたの旅立ちを邪魔しているのは名刺かもしれない。定年退職後前に勤めていた会社の名刺を持っていますか？記念に持っているという人もいるかもしれませんね。有名な会社であったり肩書きが高かったりすると捨てにくいものです。恐れ入りますがその名刺はもう不要です。きっぱり捨てることをお勧めします。前の会社の名刺は新しい旅立ちの妨げになるからです。勤めていた会社が大きいほど名刺の肩書きを捨てにくいものです。課長や部長などの肩書きがあると誇らしく思うでしょう。誇りを持つのは結構ですがもう過去の話です。これからは邪魔になります。名刺があると頭の片隅に当時の肩書きが浮かびます。すると自然と横柄な態度や偉そうな口調になり不安の原因になることがあるのです。過去の自分の功績を認めてもらいたい気持ちは人間関係の妨げになります。定年退職をすれば過去のことは忘れましょう。以前はこんなに偉かったというプライドも捨てましょう。きっぱり名刺を捨てることです。その決断があれば素晴らしい60代が送れます。丸裸にされたような気持ちになり性格が丸くなり物腰も低くなります。一から始める気持ちが大切です。真っ白な心を持つから新しい出会いをしやすくなり人間関係も円滑に進めやすくなるのです。定年退職後は前の会社の名刺を捨てる。60代がしておきたい30のこと。その9、明るい服装にすると気持ちも明るくなり行動力も出てくる。60代の元気は服装からです。今どのような服装ですか？地味だったり暗かったりする服装が多いのではないでしょうか。年も年だからあまり派手な服装は似合わないと考えがちです。分相応の身なりを心がけるのもいいですが冒険心が小さすぎるのではないでしょうか。似合うかどうかは着てみなければわかりません。着る前から似合わないと決めつけているとファッションの幅も楽しみも制限されます。地味で暗い服装ばかりでは心まで地味で暗くなります。そこでおすすめしたいのがワントーン明るい服装です。明るさが大切です。服には人の心に影響を与える力があります。明るい気持ちだから明るい服を着るのではありません。明るい服を着るから明るい気持ちになれます。例えば顔を洗ってタオルで拭くとき黒いタオルと白いタオルとではどちらが気持ちよく感じるでしょうか。やはり白いタオルですね。明るい布には清潔感があり触れるとすっと気持ちよくなれます。服装でも同じです。最初はそわそわするかもしれませんがだんだん慣れて似合うようになります。 明るい衣服に影響されて心も明るく変化すると、服装と心の状態が一致するからです。心が明るくなることで外に出たくなります。もっと行動したくなる気持ちにもなります。似合わないと決めつけず、ぜひ挑戦してみましょう。開放感にあふれる60代ですから、明るい服がよく似合います。ワントーン、明るい服装をする。60代がしておきたい30のこと。その10。60代からの平日は王様気分を味わえる。定年退職をすると平日の印象が変わります。今まで苦手だった平日が好きになります。これまで会社に勤めていた頃は平日は仕事で週末が休日でした。仕事をしている身として仕方ありません。拘束時間が長く自由が制限されている状態でした。その結果、平日より休日の方がいい印象でした。ところが、定年退職をすると印象が逆になります。休日より平日の方が好きになるのです。毎日が自由になると改めて休日の人の多さに気づくでしょう。どこに行っても人だらけです。どこに行ってもざわざわしています。デパートもレストランも混みます。活気があっていいのですが、待たされたり移動がしづらくなったりしてストレスが増えます。みんな休日ですから一斉に同じような行動をしているのです。一方、平日はどこも空いています。ガラガラです。みんな仕事で会社に閉じ込められているため街を歩く人が少ないのです。デパートもレストランも平日は人が少なくてストレスが小さいです。人が少ない時に行動できれば貸し切りのような気分が味わえます。休日より平日の方がいい印象になるのです。だからこそ平日は外に出かけましょう。60代からの平日は王様気分を味わえるのです。平日は王様気分を味わいに街へ出かける。60代がしておきたい30のこと。その11。70代の足腰を決めるのは60代の過ごし方。70代の足腰は60代で決まります。定年退職をしてぼーっとしていませんか？暇だ、やりたいことがない、興味がないと言ってぼーっとしているとあっという間に足腰が弱ります。人間の体はよくできたものです。使う筋肉は自然と鍛えられ、使わない筋肉は自然と弱くなります。60代にぼーっとしているとどんどん足腰が弱り、70代が大変になります。70代の足腰を決めるのは60代の過ごし方です。60代まで運動をサボっていても、60代から運動を始めれば十分立て直しができます。使う筋肉は自然と鍛えられますから、60代でよく体を動かせば、70代も元気でいられます。60代は意識をしてしっかり体を動かすようにしましょう。旅行や趣味を通して体を動かしておけば、足腰が鍛えられ、元気な70代が迎えられます。まずおすすめするのはウォーキングです。日課として取り入れ、毎日楽しむようにしましょう。さらに余裕があれば、旅行、登山にも挑戦です。会社に勤めていた頃にできなかった分、意欲的に挑戦してみましょう。趣味としてスポーツを楽しむのもいいアイデアです。テニス、バドミントン、社交ダンスなど、何でもいいです。夫婦で一緒にスポーツをすればいい運動になると同時に夫婦仲も深まります。買い物をするときも乗り物に頼りすぎず意識的に歩く量を増やすように心がけましょう。こうした60代の心がけで70代の足腰が決まります。もう動きたくないと思わず意識をして動く機会を増やすことが大切です。健康は財産です。歩けなくなってから歩けることの幸せに気づきます。今自由に歩けるのも幸せの一つです。たくさん体を動かして自由な時間を楽しみましょう。意識をして体を動かす機会を作る。60代がしておきたい30のこと。その12。自然と朝早くに目覚めてしまう。さて、どうするか。60代あたりから生活リズムに大きな変化が現れます。自然と朝早くに目が覚めるようになるのです。朝が弱い人でも突然朝に強くなります。寝るのが遅くてもまだ太陽が昇る前に目が覚めてしまうのです。もはや目覚まし時計がいらなくなります。病気なのかなと思いますが、そうではありません。年を取れば誰にでも起こる現象です。加齢に伴うホルモンバランスの変化によって自然と朝早くに起きてしまうのです。さて、自然と朝早くに目が覚めた時どうするかです。もう一眠りするのもいいのですが、おそらくうまくいかないでしょう。すっかり眠気が消え、寝ようとしても寝られないのです。無理に寝ようとすればかえってストレスになります。こういう時こそ散歩に出かけましょう。まだ外は薄暗いですが、のんびり散歩を楽しんでいるうちに明るくなります。太陽が昇り始める朝を楽しみながら散歩できればいい一日をスタートできるでしょう。朝の澄み切った空気を吸いながら歩けば気持ちも晴れやかになります。もちろん健康にもいいですからおすすめです。目覚まし時計がいらない生活なんてこれまであったでしょうか。年を取ったからこそ味わえる楽しみ方なのです。自然と朝早くに目が覚めた時は散歩に出かける。60代がしておきたい30のこと。その13。ウォーキングは夫婦で楽しむのが一番。健康維持のためにぜひ取り入れたいのはウォーキングです。60代になれば体の衰えが目立ち始めるので日課にすることをお勧めします。ウォーキングは体全身の筋肉を効率よく動かす最良の手段です。体の筋肉の7割は下半身に集中しているため、歩くだけで体の3分の2を同時に鍛えることができます。またウォーキングはボケ防止にも効果があると確認されています。だらだら歩くと効果が小さくなるため1秒に2個のペースが効果的です。健康維持のためにすでにウォーキングを日課にしている人も多いのではないでしょうか。この時にさらに加えてほしい習慣があります。できれば夫婦で一緒にウォーキングをしましょう。朝でも夜でもいいですから、できるだけお互いの都合をつけて一緒に歩くようにするのです。ウォーキングは野球やサッカーとは違い、誰でも気軽に楽しめるスポーツです。得て増えても関係ありません。準備も不要です。若い人からお年寄りまで楽しめるスポーツです。一生涯夫婦で楽しめるスポーツとしてウォーキングが最適なのです。一緒に運動を楽しむ習慣があれば夫婦の共通点ができ、さらに仲が深まります。一日たった10分でもいいのです。ウォーキングをしながら会話を楽しめば脳が活性化されるだけでなく夫婦仲も深まります。毎日が難しければ週に2回でも3回でも構いません。ウォーキングが健康も幸せももたらすのです。ウォーキングは夫婦で楽しむ。60代がしておきたい30のこと。その14。パートナーとの関係がこれからの本当の財産。老後をうまくやっていくためには何が必要か。そう考えるとき、やはり真っ先に思い浮かべるのはお金でしょう。もちろんお金は大切です。お金があるから衣食住が充実して生きていけます。お金がなければ生きていけないのも事実です。しかしお金さえあれば幸せになれるかというとそうではありません。 お金はあくまで道具です。物を購入するときの金券です。お金があればいろいろなものやサービスを手にできますが、直接幸せを手にすることはできないのです。これから本当に必要なのはパートナーとの関係です。パートナーとの仲はうまくいっていますか？残りの人生を楽しめるかどうかはパートナーとの関係にかかっています。家族として何十年も一緒に居続ける関係ですから、お互いに十分慣れ親しんだ関係になっているでしょう。いくらお金があってもパートナーとの関係が悪ければ人生は台無しです。パートナーと仲が悪ければ家にいるのも苦しくなります。雰囲気の悪い家庭は生き地獄です。いくらお金があって物が豊かでも人間関係が悪ければ楽しめません。いくら大きな家でもパートナーとの関係が悪ければ意味がありません。生きるのも苦しくなり老後が思いやられます。人生最高のパートナーであるパートナーといかに仲良くできるかです。パートナーと仲が良ければ人生を生きる力も湧いてきます。お金を使って手に入れるものもパートナーと分かち合うから豊かに感じます。旅行もパートナーと行くから寂しさは半減して感動が2倍になります。付き合いが長いと言い争うこともあるでしょう。そうであってもきちんと仲直りをしてお互いの考え方を尊重してほしいのです。残りの人生を楽しめるかどうかはパートナーとの関係にかかっています。お金の心配よりパートナーとの関係を心配しましょう。これまで何十年も一緒に歩んできた関係です。これからも死ぬまで一緒に歩めるよう仲良くやっていくのです。パートナーとの関係がこれからの本当の財産なのです。パートナーとの関係を大切にする。60代がしておきたい30のこと。その15。定年退職をすれば今までの成功体験は忘れた方がいい。60代は成功体験をたくさん積み上げていることでしょう。こうすればうまくいく、この方法が自分に合っているという法則をたくさん身につけているはずです。成功体験は自分の財産です。自信にもつながります。しかし定年退職をすれば今までの成功体験は忘れるようにしましょう。捨てるわけではありません。一時的に忘れるのです。定年退職を迎えた今、新しいステージに移りました。今までとは違う、別世界です。新しい世界では新しいやり方です。今までのやり方にこだわっていると新しい経験に飛び込みにくくなります。今までは通用したことがこれからは通用しなくなるかもしれません。今までは通用しなかったことがこれからは通用するかもしれません。挑戦する前からこうすればいいに決まっていると決めつけるのはトラブルの元です。今までの成功体験は忘れて新鮮な気持ちになることです。60代は新しいステージです。新しいステージですから今までの成功体験をリセットして一から始める気持ちが大切です。成功体験を捨てることで謙虚にもなれます。初心を抱くことで準備も行き届き、トラブル防止にもなります。もう一度学生に戻った気持ちで新しいことに挑戦しましょう。新鮮な気持ちでいると新しいものに挑戦しやすくなるのです。今までの成功体験は忘れて初心で始める。60代がしておきたい30のこと。その16。60代こそ旅行と登山のベストタイミング。60代のうちに経験してほしいことが2つあります。旅行と登山です。60代の時間の過ごし方は自由ですが、この2つだけは60代のうちに強くお勧めします。なぜ60代のうちに経験しておきたいかというと、体力を必要とすることだからです。体力を必要とすることを楽しめるのは体力があるうちです。人によっては衰えが早く進行して70代では実現しにくくなることがあります。体力を必要とすることは優先順位を上げましょう。時期が早ければ早いほど健康に余裕がありますから楽しみやすくなります。足腰がしっかりしている今なら長期の旅行も実現できます。国内旅行はもちろん余裕があれば海外旅行にも挑戦です。数週間にも及ぶ大きな旅行も今ならできます。登山が楽しめるのも体がしっかり動く今のうちです。70代になると必ずしもできると限りませんから今がチャンスです。60代のうちに行きたいところへ行くようにしましょう。最初は足慣らしのため近場にある山から登り始めるといいでしょう。体力に余裕があれば名峰と呼ばれる山に挑戦するのもいいでしょう。60代のうちによく体を動かしておけば足腰が鍛えられ元気な70代が迎えられます。60代こそ旅行と登山のベストタイミングなのです。旅行と登山を山ほど経験する。60代がしておきたい30のこと。その17。好きなこととはいえ無謀なことは控える。風呂場で救急車に運ばれるのは年配者が多いと言います。年配者は熱い湯を好む上長湯をしやすい傾向があります。温泉が好きとはいえ無理な長湯はよくありません。自分はまだまだ若い、まだ大丈夫という気持ちもあるのかもしれません。気持ちのいい湯だなと思ってずっと入浴しているとのぼせてしまいます。場合によっては命に関わります。登山で遭難するのも年配者が多いと言います。登山をする気持ちが強くても天候の悪い日に挑戦をするのは無謀です。好きなことをするのはいいのですが周りに迷惑がかかることは控えましょう。危ないからやめた方がいいよと周りから忠告されればそうだな、わかったと言える素直さが必要です。延期をする勇気も必要です。あなたはいかがですか？年を取るにつれて頑固になりやすいため要注意です。好きなことにも節度があります。無謀なことは控えることです。迷惑がかからないように注意しつつ好きな挑戦なのです。無謀ではないか客観視する。60代がしておきたい30のこと。その18。楽しんでいる姿を見せるのが最高の子供教育。60代になれば子供への教育方法が少し変わります。くどくど口うるさく言うのはもう終わりです。子供とはいえもう大人です。大人があれこれ言っても子供は口うるさく感じるだけです。ではどういう教育をするべきかというと、自分が楽しむのです。自由にある時間を活用して旅行、趣味、スポーツなど好きなことを自由に楽しみます。これだけです。子供の教育と全く関係ないように思えますが実は関係しています。子供はこういう親の姿を見習います。楽しそうだなと羨ましがらせることです。羨ましく思えば子供も真似するようになります。積極的な親から積極性を学びます。大胆に挑戦する親から勇気を学びます。楽しそうに生きる親から人生の楽しさを学びます。親が人生を楽しむことで子供への手本になるのです。親はただ60代を楽しめばいいのです。人生を楽しむには行動すればいいんだねというシンプルな人生哲学を子供は学びます。人生を切り開くのは行動です。言ってわかることではありません。行動で見せるのが一番です。実際に両親が手本を見せて人生を楽しむのです。 自分が人生を精一杯楽しむことが子供への最高の教育なのです。自分が人生を精一杯楽しんで子供を羨ましがらせる。60代がしておきたい30のこと。その19。地元への愛情が出てきたときどうするか。60代になると若い頃になかった思いが湧き上がるようになります。地元への愛情です。もちろんこれまでも地元のことを考えることはありましたが、軽く考えることが大半でした。若い頃は進学や仕事のことで頭がいっぱいで地元のことを深く考える余裕がありませんでした。しかし60代になって時間に余裕ができると改めて地元について考えるようになります。ここでよく遊んだ、この神社によくお参りしたな、この池によく来たな、地元で生まれ育った出来事を次々と思い出します。数々の出来事を思い出すうちに自分を育ててくれた地元に感謝の念が湧き上がってきます。そう思い出せるような時間と心の余裕が60代からできるのです。さてここからが問題です。感謝の念が湧き上がって終わりではよくありません。地元に感謝したくなれば地元のために何か行動しましょう。地元を活性化させるために自分ができることを考えるのです。イベントのサポーターをやってみます。祭りの実行メンバーとして活動します。公園や川の掃除のボランティアをやってみます。地元のために貢献することが生まれ育った地元への恩返しです。土地も人と同じです。愛情を持って接すれば接するほど期待に応えるかのように活性化します。これまでお世話になった気持ちをそのままにせず具体的な行動として表現するのです。地元のために活動する。60代がしておきたい30のこと。その20。地域の人とのつながりは幸せにもつながる。ご近所との付き合いはどのくらい充実していますか？会社に勤めていた頃は仕事を通していろいろな人と出会いました。出会うつもりはなくても強制的に出会える状態であったため人脈もできました。おかげで寂しい思いをすることもありませんでした。しかし定年退職をしてからはそうもいきません。時間に余裕ができても意外に近所といつも連絡を取り合わないものです。普段から連絡を取り合う関係はせいぜい隣近所です。同じ地域の人たちとはいえほんの3軒ほど離れてしまうと顔を合わせないため話をすることもありません。一方で用事もないのにぶらりと立ち寄るわけにもいきません。定年退職後は自分から人とつながりに行かないとつながれないのです。つながりを持つためには接点が必要です。そこで必要なのは地域イベントです。地元には季節の変わり目にイベントがあることでしょう。祭り、組合、催し物などです。面倒と思わず積極的に参加しましょう。地域イベントを通して人とつながれます。60代からは社会とつながりに行く努力が必要です。人間関係が豊かにならなければ人生も楽しめません。地域の人とつながるから人生の楽しみも豊かになります。地域イベントという接点を持つことで自然と人と出会え仲を深めることができます。つながりを持ちたくないと思わず積極的に参加しましょう。余裕があればイベントの参加を促す側になることです。誘われる側より誘う側です。参加人数が多いほどイベントも盛り上がり自分もみんなも楽しめます。地域イベントに参加する。60代がしておきたい30のこと。その21。積極的に若い人に話しかけよう。60代になれば新しい友人を作りましょう。新しい人と知り合うことで新しい生き方や思想が学べます。人生観に限界はありません。60代とはいえ人生観はまだまだ広がります。新しい人と接することで人の面白さに気づき元気をもらえるのです。60代から新しい友人を作るなんて素晴らしいではありませんか。さて友人を作るとき自分と同じような人ばかりと接していても可能性が限られます。年下の友人を作りましょう。20歳や30歳くらい年下の人です。一回り若い友人を作ることも60代の挑戦の一つです。年下と話をしても面白くないと思うかもしれません。確かに自分とは知識、立場、年齢などの差がありすれ違うことは多いでしょう。自分の方が偉い、自分の方が正しいと思うからすれ違うのです。考え方の良し悪しは抜きにしましょう。若いからとはいえ必ずしも間違っているとは限りません。違いを楽しむ姿勢が大切です。すべての考え方を尊重です。若い考え方を吸収するぞという姿勢で向き合えば違いも楽しく受け入れられます。若い人と接する一番の効果はやはり若返りです。若い人が持つ若々しい感覚が伝わり自分の感覚まで若々しくなれます。心が若返るとどんどん元気が出てくるのです。一回り若い友人を作る。60代がしておきたい30のこと。その22。60代が若い人と接するときの方法。60代が若い人と接するとき偉そうになりやすいため要注意です。自分の方が偉い、自分の方が正しいと思いやすいからです。自分の方が上である意識があると見下すような態度になり、つい横柄な態度になります。その結果、ああした方がいい、こうした方がいいなど命令口調になりがちです。これでは若い人とうまく接することができません。相手と壁を作ることになり、新しい出会いを妨げます。ただの口うるさい中年と思われ、若い人が逃げていくのです。では、若い人と接するにはどういう切り口がいいのでしょうか。若い人と接するときはコツがあります。大変ですね、とキーフレーズを含めることです。あなたが若い頃を思い出してください。学生なら勉強で大変だったことでしょう。社会人になれば仕事で大変だったことでしょう。いつも何かに追われ、苦労の連続だったはずです。あなたがそうであったように、若い人も今その状態なのです。大変ですね、と言われると自分の気持ちを分かってくれると思い、そっと心の扉を開いてくれます。共感を生むことができます。そうなんですよ。実はですね、と言って次々と話を始めてくれるに違いありません。自分から若者の立場に歩み寄ることが大切なのです。大変ですね、というキーフレーズで若い人に飛び込む。60代がしておきたい30のこと。その23。孫の遊び相手も立派な仕事。60代の仕事はシンプルです。孫の遊び相手です。孫と一緒に散歩をしたり話し相手になったりするだけでいいのです。これだけで孫のためになります。孫にたくさん愛情を注ぎましょう。たくさんの愛情を注がれた子供ほど愛情のある子供が育ちます。人を好きになったり疲れたりして魅力的な人に育ちます。感情豊かな心を持つことで人間関係が上手になります。孫にたくさん話しかけましょう。たくさん話しかけられた子供ほど言葉を早く覚えます。国語の力が強くなりコミュニケーションも上手になります。 孫と一緒に散歩に出かけましょう。たくさん運動をした子供ほど運動神経の発達が良くなります。体も丈夫になり、病気に強い子供へと育ちます。自分には些細なことでも、孫には大きな刺激です。孫の遊び相手になるだけでいいのです。遊ぶこともいい勉強です。孫と遊べば遊ぶほど孫の感受性が豊かになり、すくすく育ちます。孫の遊び相手も立派な仕事です。大げさに言えば、これから国を動かす人材を教育しているということもできます。孫もまたあなたの存在を必要としています。今日は孫とどんな遊びをしますか？孫の遊び相手になる。60代がしておきたい30のこと。その24。60代に必要なのは教える姿勢より教わる姿勢。自分は教える立場として振る舞わなければいけない。そうした気持ちに心当たりはありませんか？年齢が高くなるということは年下が増えるということです。知っていることが増えるということは教える機会が増えるということです。教える立場として振る舞わなければいけないと思いがちです。もちろん知っていることを聞かれれば心よく教えましょう。さすがですね、と感謝されるに違いありません。しかし常に教える立場でなければいけないかというとそうではありません。やはり60代でもわからないことがあります。わからないことまで教えるのは無理があります。教える立場でなければいけないと思うとプレッシャーもあります。恥をかくのが怖くなり、新しい挑戦もしづらくなり、フットワークが重くなるのです。60代が心がけたいのは教える姿勢より教わる姿勢です。新しい挑戦には教わる姿勢が必要です。教わる姿勢を目標にすると行動力が上がります。教わる姿勢があればわからないことがあっても素直に教えてくださいと言えます。恥をかくことへの恐怖がなくなり、新しい行動をしやすくなります。よし、今日も教わりに行こうと思えば新しい行動に向かいやすくなります。素直な興味を表に出せ、次々と行動したくなります。教えてくださいを口癖にしましょう。行動力をアップさせる言葉なのです。教えてくださいを口癖にする。60代がしておきたい30のこと。その25。古い話ばかりを繰り返していませんか？最近自分が口にした話題を振り返ってみてください。古い話ばかりを繰り返していませんか？会社員の頃はこういう仕事をしていた。若い頃にはこういう音楽が流行っていた。20年前の街並みはこうだった。昔の思い出は体験談ですから相手の興味を引く話題になるでしょう。昔の話をすることで若い人の役に立つこともあります。しかし、いつも古い話ばかりに偏るなら要注意です。同じ話を繰り返すのは新しいインプットが足りない状態です。同じことを繰り返し刺激の少ない生活に偏っています。同じ話をしてしまう自分はあまり前進できていないと考えることです。新しい挑戦が少ない証拠なのです。理想は毎回新しい話題です。人と接するたびに新しい話題を意識しましょう。難しいと思いますが、日頃から学ぶ姿勢が実行できていれば簡単にできます。テレビや新聞を見れば毎日新しいニュースがあります。毎日本を読んでいれば新しい知識を学べます。週に1本くらい映画を見れば新鮮な感動があります。すると、昨日はこんなことがあったよという話題になります。最近経験したことを話すようにすれば毎回新しい話題になります。意識をして古い話題を繰り返さないように注意しましょう。毎回新しい話題を出すように行動を心がけることで脳の生活も活性化されるのです。毎日新しい行動を心がけ、毎日新しい話題を話す。60代がしておきたい30のこと。その26。60代からの企業もある。60代になると基本的に定年退職をします。仕事を続けたい意思があっても辞めなければいけません。定年退職は法律で定められているためどうしようもありません。時代の変化による法律改正によって定年退職の時期が変わることもありますが、おおむね60代がターゲットになるでしょう。たとえ再就職ができたとしても、60歳を過ぎた人はなかなか最前線で仕事をさせてもらえません。本人に仕事をしたい意思があってもそうできない現実があります。しかし最前線で仕事ができる方法が一つあります。起業なのです。個人事業として仕事をするなら定年はありません。会社を起こして代表取締役という立場になれば年齢制限がなくなります。やる気があれば何歳でも挑戦できるのです。60代は体力は乏しくても思考力なら若い人に負けません。理解力、判断力、先見力です。鋭い思考力とこれまで築いてきた資金や人脈などを使えば60代からの起業も可能です。誰もが知っているケンタッキーフライドチキンの創設者カーネル・サンダースは64歳で起業しました。世間から見ればかなり遅い起業ですが、世界的なチェーン店として大成功を収めました。知力、体力、資金力に余裕があり、仕事をしたい気持ちが強いなら定年退職後の起業も素晴らしいと考えます。全ての人に勧めるわけではありませんが、余裕がある時の一つの選択肢として考えておくといいでしょう。仕事をする余裕とやる気があれば企業に挑戦してみる。60代がしておきたい30のこと。その27。健康と思っても健康診断は必ず毎年受けること。定年退職をした後は健康診断を毎年必ず受けましょう。会社員の頃は毎年会社を通して健康診断があったため、自分から進んで受ける必要はありませんでした。毎年受けていたおかげで何か問題が見つかってもすぐ対処できました。しかし定年退職をしてからは自分から健康診断を受けなければなりません。まだ健康だから大丈夫と思って気を抜いていませんか？病気になるときは必ずしも痛みや違和感があるとは限りません。たとえ痛みや違和感がなくても体の内側で少しずつ悪化している可能性があります。例えば肝臓に関する病気です。肝臓は沈黙の臓器と言われます。肝臓は他の臓器とは違い、悪化しても痛みが伴わない特徴があります。肝臓が病気と分かったときにはすでに手遅れになっているケースがあるのです。毎日お酒を大量に飲む習慣がある人は肝臓へのダメージも蓄積されている可能性があります。癌にせよ骨粗鬆症にせよ、初期症状は違和感がなく自分では気づきにくいです。気づいたときには手遅れになっている可能性もあります。体の内側でどのような老化や病気が進行しているか分かりません。把握するにはやはり定期的な健康診断です。60代は程度の差はありますが、老化が表に出やすい時期です。定年退職後は体の状態に関わらず健康診断を毎年受けましょう。健康診断を毎年受ける。60代がしておきたい30のこと。その28。自分の生き方を子供に強要しない。人は誰でも自分が正しいと思います。そう思いたいという傾向もあります。 自分の生き方を否定するのは自分を否定することになるため、正しいと思いたいと思う傾向があります。その考えが自分に向かうだけならいいのですが、時として他人に向かうことがあります。我が子です。例えば自分が医者として仕事をしていれば、我が子にも医者になってもらいたいと思います。自営業をしていれば家業を継がせたいと思います。特に定年退職を無事に迎えた親はそう思いがちです。自分がうまくいった生き方だから間違いないと思い、子供にも同じ生き方を強要してしまうのです。しかし親と同じ生き方が子供に合うかというと別問題です。我が子とはいえあくまで別の人間です。親とは生まれも育ちも人間関係も違いますから、親とは別の可能性を秘めているでしょう。自分の生き方を子供に押し付けるのは親のわがままです。子供は生き方が窮屈になって気力を失い、かえって可能性を失うのです。親がすべきことは応援です。好きな道を選びなさい。自分の信じる道を進みなさい。生きる道は子供に決めさせるのが一番です。子供には子供の人生があります。親は子供の意思を尊重することです。子供は親から応援されることを何より喜びます。親から愛されている、認められていると感じるからです。その気持ちが子供に伝わればやる気を出して行動します。結果として子供の人生もうまくいくのです。自分の生き方を子供に押し付けないようにする。60代がしておきたい30のこと。その29。万が一のために家族と話しておきたい2つの話題。人生はいつ何があるかわかりません。自分はまだまだ長生きすると思っても、ある日突然不幸が襲うことがあります。その時になって考えればいいと思いますが、そうもいかない場合があります。意識がなかったり、すでに死んでいたりする場合です。可能性は低いですが、ゼロではありません。突然の状況を考えて、前もって話し合っておきたい話題が2つあります。延命治療について。急な事故によって延命治療が必要になることがあります。例えば、脳死です。脳死とは、脳幹を含めた脳全体の機能が完全に失われ、回復ができなくなった状態のことを言います。医療機器によって、なんとか命を取り留めている状態です。医療機器を外せば死んでしまいます。脳は一度死んでしまうと、現在の医学では生き返らせることは不可能です。脳死になった場合、医師から延命治療を続けるかどうか相談されます。本来なら本人の考えを尊重すべきですが、それすらできない状況です。これは大きな負担です。家族が生死の判断をしなければいけません。いつまでも生きてほしいという気持ちはあるでしょう。一方、延命治療には多額のお金がかかるため、家族にとって大きな負担になるのも確かです。そうした延命治療の話がスムーズに進められるよう、自分が脳死になった時について家族と話をしておくのです。延命治療を望むのか、望まないのかです。生前に考えを伝えておけば、家族の負担も小さくなります。臓器提供について。臓器移植とは、病気や事故によって損なわれた臓器や組織を手術によって他の患者へ移植することを言います。どうせ自分が死ぬなら治療を待つ他の患者に臓器を提供して命の手助けになりたいということです。臓器を提供するのもしないのも自由です。臓器提供カードで考えを持つのもいいですが、まず家族ときちんと話し合っておくといいでしょう。もし自分が死んでしまうことがあったとき、臓器をどうするかです。延命治療にせよ、臓器提供にせよ、不謹慎な話題で言いにくいですが、可能性はゼロではありません。万が一を考え、家族で話し合っておきましょう。延命治療と臓器提供について家族で話し合っておく。60代がしておきたい30のこと。その30。人生最大の親孝行とは。あなたは何歳まで生きたいですか。そろそろ寿命について具体的に考える年頃ではないでしょうか。自分の人生ですから寿命の決め方は自由ですが、一つだけ心がけてほしい目安があります。親より濃い人生を果たすことです。親より長生きしましょう。親より大きな社会貢献を目指しましょう。たとえ実現できなくてもいいのです。実現できなくても親より濃い人生を心がけることが亡くなった親への親孝行です。あなたは今親から素晴らしい宝物を授かっています。命です。親がいなくなった今でも輝き続けている宝物です。お金で買うことはできません。親から授かった大切な命は最大限に生かしきることが大切です。親はもう亡くなって親孝行はできないと思いますが、そうではありません。親が死んでからも親孝行はできます。親より濃い生き方をすることが人生最大の親孝行です。親からいただいた命を最大限に生かしきることです。そのために今できることは人生を満喫することです。60代とはいえまだまだ元気です。社会の役に立ったり人を喜ばせたりする力は十分残っています。少しでも長く生きて人生を楽しむことです。少しでもよく働き人や社会のために尽くすことです。人生を全うし親より濃い人生を心がけることこそ人生最大の親孝行です。一生懸命日々生きることに励む我が子を親はあの世から見て喜んでいるに違いありません。あなたは今人生最大の親孝行をしているところなのです。親より濃い生き方をする。60代がしておきたい30のこと。まとめ。その1。定年退職後から新しい人生を始める。その2。60代という年齢にとらわれず行動する。その3。やんちゃな生活を送る。その4。新しい生きがいを見つける。その5。昔から我慢していたことを今やる。その6。興味がないことをやってみる。その7。何も興味がないと思った時は本屋に駆け込む。その8。定年退職後は前の会社の名刺を捨てる。その9。ワントーン、明るい服装をする。その10。平日は王様気分を味わいに街へ出かける。その11。意識をして体を動かす機会を作る。その12。自然と朝早くに目が覚めた時は散歩に出かける。その13。ウォーキングは夫婦で楽しむ。その14。パートナーとの関係を大切にする。その15。今までの成功体験は忘れて初心で始める。その16。旅行と登山を山ほど経験する。その17。無謀ではないか客観視する。その18。自分が人生を精いっぱい楽しんで子供を羨ましがらせる。その19。地元のために活動する。その20。地域イベントに参加する。その21。一回り若い友人を作る。その22。大変ですねというキーフレーズで若い人に飛び込む。その23。孫の遊び相手になる。その24。 教えてください、を口癖にする。その25。毎日新しい行動を心がけ、毎日新しい話題を話す。その26。仕事をする余裕とやる気があれば、企業に挑戦してみる。その27。健康診断を毎年受ける。その28。自分の生き方を子供に押し付けないようにする。その29。延命治療と臓器提供について家族で話し合っておく。その30。親より濃い生き方をする。